聖書をお読みいたします。ヨハネ福音書の2章23節から、ヨハネ福音書2章23節から新約聖書の166ページになります。イエスは杉越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。今朝はヨハネ福音書2章の終わりから、人間の心の内をご存知であるイエスについて学びます。昨年の12月、中国の武漢で新しい病気が始まりました。その頃私たちの国ではそんなことはあまり知られてもおらずに、言ってみれば対岸の火事のようにしてその病気の勃発を眺めていたわけです。1月になって公に、中国大変なことになってるらしいぞということがだんだんと知られてきて、1月の終わりにはマスクが品切れになり始めて、2月の3日にはダイヤモンドプリンセス号が横浜港に来航しましたけれども、その来る途中で初期の段階から歌とかダンスとかという船内での大規模なイベントを通して感染がもう船の中で急激に広がっていって、横浜港に着いた頃にはいろんな方々が症状を示しつつあったという事態になっておりました。世界が驚愕したわけです。3月に入ると中国からの渡航が全面的に禁止されて、学校も事実上閉鎖されて、4月に入ってからは緊急事態宣言が発出され、ゴールデンウィーク明けにはそれが終わらずに5月の終わりまでそれが続きました。3月の終わりから4月の頭にかけて政府が緊急事態宣言を準備している間、私たちの心の内にもそのコロナウイルスの恐怖がだんだんとこう積もり始めて、いつか自分もかかって死んでしまうのではないかという中で、3月の終わりにはある大学生のグループが集団で、コロナウイルスに感染したということが報道されて、そしてその中の一人が富山県の実家に帰ったら富山県の第1号になって、それで友達の看護師にも移してしまって、その方が第2号になってということで大騒ぎになりました。もう大学卒業するという、卒業式を終えたという方々であったにもかかわらず、大学が責任を負わされて対処されていました。また3月の半ばには茨城県でもある有名な企業の社員の方がコロナウイルスにかかったということで、仕事を辞めていったということです。で、私たちは4月5月とみんなで家の中にこもってこう過ごしていたわけですけれども、今の状況は当時の4ヶ月前の状況と比べて、緊急事態宣言発令に準備していた頃と比べてよっぽど悪くなっているだろうと思います。1日の感染者数が、検査された方だけでも千何百人という日本では今まで聞いたことのないような数字になっていて、東京都でも400何十人という1日の感染者数が現れています。でも国としては もう二度とその経済が冷え込むのは、景気が悪くなるのはもう二度とごめんだということなのだろうと思います。緊急事態宣言の時はできる限り全面的に感染の拡大を抑えようという方向でしたけれども、今は部分的に抑えつつも、でも経済対策はしっかりやろうということで、国を挙げて旅行をしましょうというキャンペーンの最中に置かれています。大きな政策転換がなされているわけです。学校とか幼稚園を経営する側の視点で見ると、コロナ対策というのは最初にかからなければよかったんだなというのがそういう実感があります。埼玉県の第1号もしくは草加市越谷市の第1号にさえならなければ、もう今はどんなに頑張ってもかかるのはしょうがないという段階に思われていると思いますので、今かかってもあまり突き上げられることはないと思いますけども、第1号の方々はもう本当に大変で、家を挙げて親も仕事を辞めて引っ越したりとか、場合によってはもう自らの命を絶って始末をつけるということが社会的に要求されたわけです。今はかかってもしょうがないねという感じで、社会的な制裁というのが随分少なくなってしまっています。京都産業大学のもう卒業した学生たち、日立製作所の茨城県の社員、そういう方々は ある意味な運が悪かったかのように、突き上げられ扱われ、社会の目の敵とされていますけれども、今かかったらみんなかかってるんだからしょうがないねで済まされるかのように、なってきています。こういうたった4ヶ月の違いで判断基準が大幅に変わってしまうというのが私たち人間の性です。2000年前、イスラエルの首都都であるエルサレムに、杉越の祭りという大きなユダヤ人の祭りが開かれていました。そこに30歳ぐらいの若い青年が、救いというお名前のイエスというお名前の青年が現れて、常人でないと分かることを次々とやっていました。汚れた霊を人から追い出す、集まってきた人たちの病気を癒して差し上げる、半身不随の人も立ちどころに健常者に戻っていく、ダメになっていた手足が普通に動くようになる、目が見えなかった人の目が開かれ、耳の聞こえない人たちの耳が開かれていく、果ては自然現象までもコントロールするというような奇跡が次々と起こっていました。このようにして青年はイエスは有名人になってしまったわけですけれども、そのイエス自身は見せ物としてそういう奇跡をなさったということは決してありませんでした。相手を深く憐れむがゆえに、相手を罪汚れから解放し、病気から解き放って自由にして差し上げたい、そういう愛情から出た行いでした。 100% 人間である青年でしたけれども、同時に彼は 100% 神でもありましたので、そういう癒しの技、いろんな奇跡を行う能力を持ち合わせていたので、それを使ってくださったというわけです。杉越の祭りというのは、子羊をほふって、傷のない子羊をほふって、その生き血を門の柱とか鴨居に塗って、また肉は丸焼きにして食べるというお祭りでした。 それを祝うためにユダヤ全国から、イスラエル全国から、また海外からも、地中海沿岸の地域からもユダヤ人がやってきては、それを祝い楽しんでいました。家族単位でやってきて、家族単位でその食事をするということをしていました。子羊が犠牲になることで自分たちは神の罰を免れるというお祝いでした。その子羊というのは、やがて来たるべきメシアを指し示しているもので、でその実際メシアが来たというのがこのイエス様だったわけです。いずれ彼は十字架にかかって自らを生贄として神様に捧げて、信じる者が一切神からの罰を受けないで済むようにしてくださるわけですけれども、その彼が現れて十字架にかかる前にさまざまな奇跡をして起こしてくださっていました。当然ながらその奇跡というのは劇的でしたから、人の目に訴えるものがありました。現代で言えばオリンピックで金メダルを取るような素晴らしい働きを次々とその青年イエスはしてくださっていました。オリンピックでありましたら、そこで金メダルを取る選手というのは国旗を体にまとってスタジアムをこう駆け抜けたりとか、もらった金メダルを歯で噛んだりとか、そっとキスするとか、そういうことをして、それまでその本人がやってきた数年間に、もしくは十数年にもわたるような努力を人前で称える、一緒にみんなで喜ぶということをするものです。しかし青年イエスは金メダルに相当するほどの、もしくはそれ以上の大きな働きをしておきながら、病気を癒した相手に対して、このことは誰にも言ってはいけないというふうに口止めまでしてしまう、そういう人物でした。なぜそうしたのか、今先ほどお読みしたヨハネ2章の24節25節にこのように記しています。イエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるのかを中にあるかをよく知っておられたのである。青年イエスは私たち人間の心の移ろいやすさをよくご存知でいらっしゃいました。私たち人間は周りの人に認められたい、評価されたいと思うあまりに、真実とか誠実、謙虚といったものが二の次になってしまうことがあります。そもそも人間自体が創世記3章から分かる通りに、神の霊とではなくて悪い霊と手を組んで、自らの欲望に従って悪い霊にこう誘惑されるがままに従ってしまうというところがあるのを青年イエスはよくご存知であったわけです。私たちは自分たちがやってきたことの社会的成功を祝って祝杯をあげることがあります。しかし青年イエスはご自身がどんな奇跡をされようとも、周りの人たちに自分の評価を委ねるということはなさいませんでした。私たちは自らの努力の実りを Facebook などに記して、周りの人から分かってもらいたい思うわけですけれども、青年イエスは自らの優れた働きについて他言しないようにと相手に釘まで刺されたわけです。私たちは自らの弱さを覆い隠していいところだけ周りの人にアピールしてしまいますけれども、そして自分の周りの人に評価されたいがために、自分の心の底でやりたいと思っていたことは 避けて周りの人にいい影響、いい印象を与えるようなことは何か、それをしようというふうに力を入れてしまいます。しかし青年イエスは父なる神様が望まれることだけをなさいました。人から褒められるかどうかというのは眼中にありませんでした。私たちは周りにどう思われるかというのを気にするあまりに弱い少数派を助けるのを諦めてしまうことがあります。偉い人に取り入れられようと偉い人とそうでない人との間で態度を変えてしまうことがあります。しかし青年イエスは人の顔色などを気にせずに正しいことだけを行われました。私たちは自分にとって一番有利な選択、道のりを選び取りますけれども、青年イエスは人を愛するあまりに一番苦しい道を選び取られました。私たちは心の底から周りの人にどう思われるかというのを気にしてしまいます。集合写真を撮った時には周りの人はいいけど自分だけはどんなふうに写ってるのかというのが気になってしまいます。でも冒頭のコロナウイルスの感染対策で見た通りに人間の基準というのは実に曖昧だし時とともに移ろいゆくものだ。昨日いいと言われていたことが明日になると悪いと言われるようになる。そういう世界に私たちは生きています。移ろいやすい基準を満たすために莫大なエネルギーをかけて人にアピールし人生を浪費してしまうということがあります。こういう堕落した世の中にあって、しかしいつまでも変わらないのは神様だけです。主イエスもいつまでも変わられることがありません。またその青年イエス様が口にされた言葉も永遠に覆される、変えられることはありません。その御声の響きは確かで、その御声は無から有を作り出し、人を癒し、悪霊を追い出し、永遠の御国を立て上げてくださいます。私たち人間は自分の生き方、評価を世間一般の評価に委ねて生きてきました。子どもの頃は学校の成績に、テストの結果に身を委ね、上級学校に入学するときには入学試験に身を委ね、会社に入ったら上司の評価に身を委ね、家に帰ってからは結婚相手や子供に、また親に自分の評価を委ねて生きてきました。しかし私たちが評価を委ねた相手というのは評価をいつも変えてしまう相手でした。そのような人間社会にイエス様ご自身はご自身を委ねられるということはなさいませんでした。24節、信用されなかったというふうに訳されていますけど、元の言葉では自分自身を相手に委ねるという、委ねられなかったというふうに書かれています。ただ単に神様のご計画、父なる神のご計画だけを信じて自分に与えられた使命を全うされました。世間が右だという時に左に進み、左だという時に右に進む、嫌われる勇気を持ってイエス様は人生を歩み通されました。永遠に変わらない神様に従われたからこそ、イエス様の人生には豊かさがあり、厚みがあり、愛情があり、 そして実りがありました。杉越の本当の子羊として生まれてこられたイエス様は、父なる神の命令に従ったからこそ、ペトロがそんなのやめてくれというふうに、言ったとしても、神様の命令に従ったからこそ、私たちの罪の代償として、償いとして自らを捧げることができました。私たちも人間に自分の評価や自分自身を委ねられなかったイエス様、すべてを父の御手に委ねられたイエス様に習うことによって、愛情深く実り大きい人生を共に歩んでいきたいと思います。コロナウイルスの感染が急激に拡大しておりますので、本日短い説教とさせていただきました。ではしばらく黙想の時を持ちます。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様が救い主として3年間という短い間、私たちに多くの手本を示してくださいましたけれども、人の目に訴えることを追い求めるのではなくて、父のご計画に従うことをの素晴らしさを教えてくださっています。神様、どうぞ私たちもイエス様に習うものとさせてください。私たちが評価を得たいと思っている相手がどれほど移ろいやすいものなのか、私たちの目を覚まさせてください。あなたにすべてをお委ねすることの素晴らしさを体験させてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。